このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸也です。
こんにちは、山口誠二です。はい、5月も中旬ですよね。
はい、そろそろ梅雨前線がちびちびちびちびと上がってきてますが、まだまだね、
5月を楽しみたい気もするんですけど。
そうね、でも雨も降って畑仕事にはいいでしょう。晴れたり雨もしっかり降ったり。
そうなんです、忙しいんですよね。なんかもうじゃんじゃん伸びてくるんでね、
う
ん、急がなきゃ急がなきゃみたいな感じでね。そうですか、私のレポートいいですか。そんなに畑がたくさん、みんな広大な畑を耕しているように思ってるかもしれませんけど、僕がやってる畑はもうせいぜい4畳半ぐらいのものですよ。でそこに畝に1本ずつ違うものを植えていってるんですけど ね、今イチゴは相変わらずポツポツと1日2、3個ずつ、まあ、株が少ないので1日2、3個ずつ収穫していってます。
アリさんに食べられずに。
いや、食べられてます。
あ、食べられるんだね、やっぱりアリさんね。
2、3個、取られてます。畑はね、玉ねぎを、まあ、ごっそりと前抜いたという話しましたんで、その跡地に石灰をまいてちょっと酸性を調整してたところに、この前深く掘って肥料と堆肥を入れて里芋とさつまいもを植えました。
秋の準備ですね。
うん、里芋がね、去年思いのほか大豊作で、あんなもの鮮度なんか関係ないと思って買っても作っても同じと思ってたら随分味が違いましてね。
この間私もなんかね、里芋ですっごい粘り気のある、お山芋みたいやんっていうぐらい粘りのあるのをいただいたけどね。
いろいろあるんですね。まあどっちにしても今年もいけるだろうと思って植えました。それからトウモロコシも種まきしました。もう一つ何か植え
た。種でまかはるの？トウモロコシ。
トウモロコシは、まあ言うたらトウモロコシの実をまきました。
へぇー。実から実がなるね。あれ、あれ、ポップコーンのあれじゃダメなんかしら。
ポップコーンになってしまうと難しいな。
ポップコーンにするやつあるじゃないの。
ポップコーンで植えたらポップコーンがなったらいいのにね。
楽やな。塩かけて食べるだけ。
ゴーヤもまきましたよ。
種を。
これも種で。
うん、へぇー。
あと何巻いたかな。ズッキーニも巻いたな。
あ、ズッキーニ美味しいね。
ズッキーニ美味しい。ズッキーニね、でも毎年ね、最初勢いよくドーンと大きく株ができて、最初の2、3本まではいいんだけど、その後ね、必ずカビとかね、病に伏せてしまうんですよ。
あ、
今年はちょっと風通しのいいところに置いて、なんとか収穫を続けたいなという感じですね。
カビ生えるんだね。
いい時期ですよ。
はい、じゃあね、4畳半でも大変だということなので、
そうなんですよ。
あの農家さんをやられてる方はさぞかしお忙しい、今日この頃送られてることでしょうけども
、プロの方々はもう本当に私尊敬しております。う
ん、はい、美味しくお野菜をねいただきたいと思います。
はいはい。今日もゲストが来られるんですね。
はい。
じゃあ
お願いします。
次に行きましょう。はい。
はい、では今日はですね、梅雨に入ったしね、梅雨の準備号ということで、梅雨にも関わりのとってもある方をお迎えしました。今日は神宮寺久志さんをお迎えしました。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、
初めての経験ですので、はい、フォローの方よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ちょっと自己紹介させていただきます。
はい、お願いいたします。
年齢は満85歳。男性です。
はい、それはぐすぐす分かってました。
ものづくりが趣味で、あれば便利なものを作ってました。自分の周りにあるものですね。自分こういうものがあったらいいなと思うものを作っていたんですね。 それはこれから11年前ですかね、 iPad が日本に入ってきた時、iPad がまだビデオがついていなかったんですね、その最初は。そして楽器、ピアノから何かバイオリンから全部楽器に対する音楽ができるものがあったんです。それで私は実際に弾いてる感覚を得るために三脚式の iPad 台を作りました。それが最初なんですね。
もともと音楽もされてたってことですか？
いやいや、そうじゃなくて、みんなで楽しめるなという。
なるほどなるほど。
家庭でもピアノが弾けるってことになるから。それで、既存の楽器もいっぱい入ってましたからね。
はいはい、ありますあります。
っていうものはないなと思って、それを作って、そしたら翌年に今度はビデオが撮れるようになったんですね。ビデオ付きになったんです。iPad が。今度はビデオカメラとして持ち歩くように、携帯用にケースを作ったんですね。それはもうあれば便利なものだったんですよ。ところが6年前に脳梗塞になったためにですね、もうパンツも履けないし、靴下も履けない。風呂上がりには下着も着れない。
はい。
できないできないことがたくさん出ちゃったんですね。
はいはいはい。ここから自助に向かっていくわけですね。
そうそう。布団も乱れれば直せない。落ちたものも拾うのも苦労。まあこんな状態になったんですね。それで一人でなんとかできないかって考えたのが、そのパンツ履きエイド。それから靴下履きエイドとかね。着気エイドとか。要するにエイドとかを自分のために作ったんですね。
はい。
これはもうね、便利なものじゃなくて、なくてはならないものになったんですね。そして、杖は1本からだんだん老化して2本になって、歩行器がないと歩けないという状態になりました。そうすると雨降ると歩行器の手を離すわけにいかないから、
はい、
傘がさせない、
うん。
そういう状態から傘を手を使わずにさせるものを考えたんですね。
そうなんですってね。
2年ぐらい前から考えた。
はい。
武田さんも体験していただいた通り、ベルトで体につけるってことは、もうすでに2年前からもやってるんですけど、取っ手を固定するっていうのは、とっても難しいですね。
ああ、なるほどね。ぐらぐらぐらぐらしちゃうわけですよね。なんか結構いろんなものが今までも出ていたんだけど、結構大層なものが多かった入りには、って感じやったんでしょうね、きっとね。
そうなんです、ね。で、それをまたベルトで止めたりしてたんですね、取っ手を。
持ち手のところですよね。
やっぱり不安定でね、シャフトを固定する方も、ホック式でしてたんですね。ところが、不便なんですよ。だそういうものをね、一挙に輪っぱを作るようになって、取っ手は袋に、
ウエストポーチみたいなね、
ウエストポーチのようにして止めればがっちりつくなと。でしかもそのベルト類をそのポーチの中に収めれば、持ち上げるにも便利だし、こういうことになったんですね。
なるほど。ということで考え出されたのがベルト君っていうやつなんだけれども、
そうです。それで滋賀県の佐藤明子先生って、フェイスブックで知り合いになりましてね。フェイスブックにその件を投稿したときに。
そう、神宮寺さんね、結構ね、フェイスブックでね、散歩されたお花とかね、結構写真であげられてたりするんだけど、私、共通のね、知り合いの、福祉とかやられてるね、佐藤明子先生っていうのいらっしゃって、その方のフェイスブックページで、その神宮寺さんが考えられたそのベルト君っていうのをあげられてたんですね。
そうです。それで、
拝見して、これ視覚障害者の人にもすごい使えるんじゃないのっていうことから。
それは武田さんのおかげですよ。武田さんのね、体験が伝わりましたから、いや、これは私の妨害、考えたこともない方に役立つんだなっていうことを分かったんですね。それで、であれば、盲導犬のね、利用者に対して、本当に使えるものかどうかということで、日本盲導犬協会。たまたま盲導犬協会の会長は高校時代の後輩でね。
あ、そうなんですね。
タリン事件の時に警視総監だった彼が会長なんで、そのルートでね、アプローチしたんです。で、それが最初のホック式の方だったんですね。
はい、ポチポチって止めるやつだったんですね、初めはね。
で、やっぱり使い方がちょっとわからないってことだったんですよ。
うん、視覚障害者の人を使いにくいっていうことだったんですかね。
はい。
うん、
それで、完全に、私も目が見えなくてもできるためにどうなのかっていうことで、うん、意識の挿入のね、お送りした形のものを作って、それからあらかじめベルトをポーチに通しておいて、それを収める格好ですね。
うん、どんな形かと申しますと、そのポーチの、うん、左右のところのね、脇の縫い目のところにベルトを通して、で、それをウエストに装着して、で、うん、もう一本のバンドの方に傘を刺して、で、シャフトをそのウエストポーチに入れるっていう感じなんですけど、使い終わったら全部そのポーチの中に収納できるような形にはなってるんだけど、その収納したりと装着したりするのが面倒だろうっていうことで、初めから通したものを考えてくださったっていうことですよね。
そうそう。通したものが邪魔にならないような形でね。
うんうんうん、
で、また日本盲導犬協会に試してもらったら、うん、あ、これだったら恐怖とか、人混みが ひどいところに行くのはちょっと難しいかもしれませんけれども、これはニーズがあるというお話をいただきました。
うん、
それで次なる目標はですね、今度は都立の盲学校。盲学校の生徒さんたちにね、もう10人ぐらいに試してもらえれば役に立つってことがはっきりするわけで、で、私はものづくりを障害者に作ってもらえればね、雇用につながったり、仕事創出につながるから、そういうアプローチもしてましたから、福祉法人の作業所で作ってもらってるもんなんです。
うんうん、そのものも、障害者雇用にっていうことで、工場じゃなくって、作業所で作られてるってことなんですよね。
まあ、そうすればね、多少なるとも、社会的につながるかな。で、私が、まあ、生きてきて、ようやっと世の中に役立てることに気づいたな、というふうに、まあ、感じてます。
なるほど。もう全くその通りですね。素晴らしい。
ね、今お話しいただいてたようにね、関東の、東京の方なんですよね。もう、大阪だったらね、すぐ私のね、周りの視覚障害者の人にね、パーッと使ってもらって、どうどうって聞いてもらえるところなんですけど、関東の都立盲学校の方とかでね、お試しいただいて。盲導犬のお話がさっきも出てたんだけど、私たち視覚障害者って杖を持って、片手は絶対杖とかね、盲導犬を持ったりして、片手は必ずそういう何かを掴んでる状態で、で、もうそのままで雨が降って傘を差すんだったらいいんだけど、荷物を持ってたらもうそれでね、
なんか。手が足りないね。
そうなの、そうなのよ。旅行の時とかね、コロコロ引っ張ってたりなんかしてね、私雨に遭ったことがあって、もう大変やなと思ってて、で、それをジングさん紹介されてるのを拝見しね、わ、それやったらいいんじゃないのっていうところからお付き合いが始まったというね、ジングさんですが。いろいろ盲導犬協会の方ですね、アプローチされたりとかもいろいろされてるという。
売り始めてどうですか、反響は？
まだね、発売の準備っていうかね、そういう状況なんですね。
ちょっとずつお分けしてる、欲しいという方がいらっしゃったらお分けしてるという感じでしょうかね。
まだそこまで行ってないですね。
まだ繰り返してはるんですね。
ホームページから注文はできるんですね。
あ、できるようになってますね、ラボ形で。
はい。ホームページの名前を言っておきましょう。
アラジンラボです。
アラジンラボというね。
これはアルファベットで表記してありますけども、はい、カタカナでも構わないんですか、検索するとき。
いや、アルファベットですね。
一応直接アルファベットを叩く人のために読みますね。はい、アラジンラボは ARAJIN。これでアラジンですね。
ドット
ラボ。ラボラトリーのラボですね。大文字の L。小文字の A、B ですね。
はい、B。
アラジンは全部
大文字でした。商品の名前が、ベルトくんって言いまして、ベルトカタカナで、君ですね、くん、
はい。
で、お値段は一応設定されてて、1500円。
その、最初の方ですね。税抜きで1500円ということに設定すると、うんうん、今、今度は1割増しで表示。ね
うんうん、
だけど、今度ね、バッコル使うとなると、材料が倍いるんですよ、実は。だから、ちょっと高めに。そこで、ちょっと、今検討してるっていう段階です。
そうなんですね。 何か引っ掛けとかね、まあ、あの頃からちょっと形がどんどん変わっていくかもしれないというベルト君ですね。
そうですね。で、私の考えてるのは、うん、その市場の価格から、半分ぐらいにして、その資格障害者に対してはね、
うん、
お渡しするようなことをしたいなと、というのが考え方の、
う
ん
う
ん、
まあでもそうですね。私個人的にはあの長いこともう二十数年、視覚障害者向けの機器をやらせてもらってるんですけども、継続が大事ですね。
はい。
あまり無理をなさらずに、あの安心して買っていただいて、壊れても修理ができるとか、または同じものがもう一回買えるとか、いうふうなぐらいに頑張れた方がいいんじゃないかなと思います。
そう、先ほど言いましたように、制作してもらうところが継続的に仕事にしてもらわなきゃいけないので、そこが、ね、重要と考えてます。
なるほどね。そうですね。
私たち視覚障害者にとっても役立つものであるし、それを使うことによって、また別のね、障害のある方のお仕事にも役立っているというものを、ご自身も、歩行器を使って、
ということですね、
の中で思いついたものを形にしてね、くださってるということですよね。
はい。はい、
で、今、ベルト君を私、お話聞きながら、ちょうどコンピューターで検索したんですけど、はい、YouTube の方がたくさん出てきますね。
そうそう。ベルト君、いや、知ってもらうためにね、そこら辺たくさん集めてみたらいいかなっていう。
武田さんのホームページも出てきますね。
あ、私がね、つけてる、どういうふうにね、装着するかっていうのもね、YouTube で見てもらったらとしますよ。はい。きっとね、雨の日、これから雨の日で出かけるときに、杖持って、傘持って、あ、荷物どうしようっていうときにはきっと役立つと思うので、楽しみになさってください。バックルじゃないのは手に入るんですかね？ボタンになってるやつは今も手に入る？
バックルで挿入式ワンタッチでね。そう、後ろ手で、止められますからね。
うん、
ホックをつけて回さないと、ポーチが前に来ないからね。
前でね、止めて、まあ、服着るときもね、ホック止めるので、ポチポチって止めてもらって、くるっと後ろに回してもらって。
もう出かけるときに最初からね、
そう。
お手になればね、いざときはすぐ対応できますから。
ちょうどね、スマホなんかもね、入るぐらいのいい感じの大きさなので、雨の日だけじゃなくて、いろいろ使えるかなと思いますよ。
それからね、長い傘じゃなくて、折りたたみ傘、十分使えますから。
はい。
そうですか。
携帯の、傘に対してもね、対応できます。
はい。
なるほど。
はい。そうやってね、いろいろ85歳、この間85歳になられた神宮寺さん、いろいろ考えてくださってますので、皆様もちょっと覗いてみてください。
はい。今日はどうも、神宮寺さんありがとうございました。
はい。どうもありがとうございました。
また機会がありましたら呼んでください。
はい。ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
失礼します。
失礼いたします。
はい、そろそろですね。毎日毎日ニュースでもね、そろそろ皆様のお手元にも届いてるんじゃないかの予防接種の件ですね。
はい。
私のとこにはなぜか来てないですけど、山口さんのとこになぜか来てるんですか？
ね、父親の分がね。
あれね、大変そうかなと思う。私も母親の分でね、予約のサイトをちょっと見てみたんですけど。
で、私やってみて分かったことがいくつかありますのでね。
うん、私もありますね。うん。うん、
ね、まず電話で申し込むか、ネットで申し込むかになってるんですよね。
う
ん、
ね、
うん。で、市によっては自信がない方は、市のサポートの人のいるところに行って、
めっちゃ並ぶらしいですね。
大学生とかのお姉さんが手伝ってくれるらしいですけども。
もうそこでね、かなり密になるというね、うん、状態ができてしまっていたという。それでね、
やってみると、手順としては、市町村から届いたクーポンをお手元に持って、ネットの場合は、あらかじめ登録を済ましておくんです。
マイページを作っておくんだったっけな。パスワードを登録しておくんですよね。お名前と診察券の番号を入れて、
市のホームページから入力すると登録ができて、そこまでやっといて、受付開始の時に用意どんで全部入れなくても割と早くできると。でね、もうちょっと言うと、その先の予約のとこも言っといた方がいいんです。 進んでおいたら、そしたら時間前の場合は何時何分から受付開始しますって出てるので、
うん、
で 今選べませんという状態になってるところから、
これ市によって違うんでしょうか、一緒よねきっと、
大体一緒と思うよ、
うん、
でスタンバイしといて時間が来たらホームページをもう一回なぞるという、まあ、更新をさせるわけですね、そこでもう一回、
うん、
そうするともう入力数が全部終わってる状態でポンと会場の空きを探すというページに行きます。
あ、そうですか、枚方市のと違うのかな、うん、私スマホでやったんですね、
うん、
空きを探すのっていうのがあったんです、
うん、あもうそれ時間過ぎてたんじゃないですか、
いや私9時過ぎぐらいに、いや
9時からじゃないですか、
え 9時オープン で、うん、9時過ぎぐらいに入ったんだけれども、もうその母が希望していた病院はすぐいっぱいになっちゃったんでしょうね、バーだったんですね、でカレンダーが表示されへんの、なんでやろうなんでやろうって言ってたね、それはもう定員に達してたからっていうことがね、うん、後で分かったんだけれども、うん、空いているところを探すっていうのあったかな、
あいや会場を選ぶからスタートでしたよ、
あ会場を選ぶありました、
会場を選んだら、うんうん、ずっと先の空きが出るようになります、空いてるところが全部ね、
空いてるところだけ表示される、
うんうん、だから多分希望の病院の空きがもうなかったら他のところを選ばないとしょうがないのかな、
あやっぱ違うのかもしれないね、
うん、僕の住んでるところはもう3箇所しかなかったんで、
うん、
で私の住所だとここがって書いてあったんでそこを選んだら、最初一番早い日が出たんですよ予約に、空きが、で、あこれはラッキーと思って、私ちょっとそこで油断しまして、一番早い日の一番早い時間をピシッとやったんですよ、
うん、
そしたら多分ね同じところを見てる人が何十人もいたんだと思いますけど、
うん、
で選んでその次予約を確定って押そうと思って、確定したら一番最初からやり直してくださいって言っちゃったんですよね、
結構あれだね、枚方市はまたちょっと違っていたのかどうなのかわかんないけども、全然ずらーっとリスト結構受けれるとこたくさんあって、うん、ずらーっと出てて、うん、でリストに上がってるからと思ってそこを選んで、で次日付を選ぶページにところがあって、そこがバーになってて、なんでカレンダーが出ないんやろうみたいなことを言ってたんだけど、
そこがもうパンク状態だったかもしれませんね、
うん、多分ものすごい数、5万人がもういっぱいになっちゃったらしいよ、アクセスしてるん
ですよ、うん、
システム
どちらにしてもね、ちょっと私分かったことは、空きがあるからといってね、空いてるうちの早い方を選ぼうなんてやってると、やってる間にそこが塞がってしまって、最初からやり直してくださいが出る可能性がうんと高いんですよ、だから1日2日後のところを選んで、同じ日でも一番最後の部分を選ぶとかして、少し余裕を持ったところで選ぶとそのままいける可能性がありますね、またそれを失敗2回したもんだから、1回目見えた日が次やり直したら1週間後になってて、もう1回それもいいところ選んだらまた失敗して、また1週間先になって、
ちょっと日によってね、ページの表示が違うのかもしれないなっていうのを聞いていてね、今ちょっと感じました。皆さん、
違うかもしれませんね。市町村によって違うかもしれませんけど、
ま
あでも、テクニックとしては、もしも出たら、一番空いてるところ、一番先を選ぶというのをやってると、操作してる間に、そこが埋まってしまって、やり直しになる可能性があるということを知っておいていただきたいなと思いました。
あとね、私、枚方からはですね、バーになってたら、カレンダーどうやったら表示するんだろうって思ってないで、他の病院を選ぶべきですね。っていうのが分かりました。もう1日で5万人のね、システムで予約枠がもういっぱいになっちゃったので、
ね、
私たちの時はもっとね、多くなるのかどうか分かんないけど、はい。
ですね。
はい、今日の曲は、マシケナッダ・セルジオ・メンデスです。
どうぞ。Pois o samba está animado.
do. Ooh, you get away, samba. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto do. Mas que nada, samba como esta tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final.
はい、梅雨にもいろいろ入ってきたということで、じゃあ今度はね、お役立ち情報は梅雨に役立ちそうなね情報をちょっとかき集めてみました、
はい。
ゲストさんにはね、傘をどういうふうにしたら私たち両手が塞がってもいけるんかなっていうことをまずお話しいただいたんだけども、私勤めてるね、ライトハウスの情報文化センターの方にも、ガイドさんと一緒に歩いた時、傘がちっちゃくって濡れちゃうんだけど、二人用の傘ないとかっていう問い合わせが結構あるんですね。で、ちょっとね、調べてみたのと、あと後半はね、山口さんが雨の日、室内干しどうしたらええのっていうのもね、いっぱい集めてきましたよ。はい、
はい、行きましょう。
傘なんだけどね、ネットで検索したら結構ありますね。前まではね、情報文化センターでも扱ってたのはね、二人用の傘って言って、
ちょっと楕円形の傘ありましたよね。
そうああいうの扱ってた時期もあって、うん、日展さん、日本展示図書館さんの方にもね、あった時期もあったんだけど、うん、今はどうなのかな。
ないんじゃないかな、ね、僕は日展のあの部長にね、うん、個人的に何が一番お気に入りですかって言ったら、うん、二人用の傘だっておっしゃってましたけどね。
雨って本当にね困るのね、実際困るからね、うん、そういうのね、そうそう、お問い合わせもすごく多いんだけど、二人用のね、横長のやつっていうのがね、今どうなってるのか分かんないんだけど、最近リュックとか背負う方が多くって、そういう部分でね、ちょっと横長の部分なんかもあったりとかね、うん、検索してみると直径がなんと130センチぐらいの傘まであるね。
それ風が強い日飛んでいくんじゃないかな自分も。
ほんまに130センチ、まあだからね、うん、2人は絶対余裕よね。普通の傘どれくらい、
でも直径かな、直径が130センチ。
そうだから2
だとすれば、折りたたんだ時の長さは65センチですよね。まあまあ売ってる中では大きい方の傘ですけど、
大きい方です、ね、
結構見かけますね。
うん、でね、それがね、折りたたみになってるものも結構あるね。
ありますね、
うん、
私持ってますね、うん、そういえば。
あ、ゴルフ用？
いえいえ、普通の折りたたみ傘として。
へえ、そんな直径大きいやつ。
うん、
そん
ちょっとでも大きいの大きいのって買っていくもんだから、ついにそんなことになってますよ。
うん、重くないの？
そんなに重くない。だって普通の傘が55か60でしょ、半分の大きさがね、半径で言うと。だから65はちょっとだけ大きいくらいのもんですよ。
大きいね。
うん、でもまあ65あるとなんとか濡れずに2人入れるかな。
そうですね、それでもね、やっぱしね、うん、ガイドさんなんかはね、とかガイドさんとかね、うん、一緒に歩く方、傘を持つ方の人なんかはね、結構自分濡れて、うんうん、私たちの方に ね傘をかけさせてくださったりするわけよね。
ちょっとこう肩かなんかに羽織れるものがあるといいですね。
そうで、これ前の番組名何だったっけな。
前のそんなこと聞かないで急に。物語、
楽々生活物語ですね。その時にもねご紹介したんだけど、レインストールっていうのをね、私はすごく愛用していて、今はレインストール、あの時と同じ形のものはないんだけど、それもねありましたね、
うん、
レインスカーフとかっていう名前で売ってるものを自分の方にかけといて、私肩濡れないからちゃんとあなたちゃんと傘さしてねみたいなことを言えると思うので、うん、
これがおすすめですね、
うん、おすすめ。かさばらなくてね、ストールとかスカーフとかっていうものはね、基本ペタペタペタペタって畳めてかさばらなくって、
うん、いいですね。
そう、ポンチョとか結構ね、出し入れが大変なのよね、立体的なものはね、 切った後、うん、革の中に入れるときね、結構かさばるんだけど、ストールとかね、もう四角形なので、カバンに入れてもコンパクトに入れられるし。
なるほど。ということですね。
はい。反射がついてたりするものもあるので、うん、皆さんもちょっと探してみてください。
はい。
というわけで、それでも濡れちゃった後はね、お家に干すわけだけど。
梅雨時はね、ちょっと洗濯物干しには皆さん苦労されてると思うんですけどね、ちょっと面白い記事見つけたのでご紹介しますね。前田翔子さんという方の記事なんですけども、うん、室内干し派におすすめの洗濯の裏技20選。節約ができて、早く速乾、早く乾いて、匂いがしない洗い方と干し方。というタイトルがついてまして、
ね、この時期ね、部屋干ししても匂わないっていう洗剤とかね、うん、柔軟剤もいっぱいあるけども、
うん、乾燥室を使ったりとか、うん、まあ、そういう方法はあるんでしょうけど、うん、この方はとりあえず電気は使わず速乾で匂わないように、裏技洗濯で勝負しようではありませんかと書いてあります。
さて、どんなんでしょう。
どんどん行きましょうかね。でね、うん、まず、そもそも匂い対策として、汚れ物とか食べこぼしとかがついてる場合に、ちゃんと落ちないといけないので、うん、おすすめ、台所用洗剤をそういうところに塗ってから洗濯機に放り込む。そんな、
まあ、
それ
はもう後で、ね、私たちね、時間が経っちゃうと、どこにね、シミがついてるのかわかんないから、そうそう、もうその場でね、シミはやっぱりその場ですぐ対処しなくちゃいけないよね。
うんうん、後で染みにくするよりうんと楽ですよって書いてますね。
そうそうそう。
うん。それから2番目はね、汚れ物を干すって書いてあるんですよ。何かというと、汚れ物をね、例えば汗かいたものとか、汚れたものをね、そのまま洗濯機を、その間に雑菌がどんどんどんどん増えて臭くなっちゃうんですね。
あ、
で、洗濯物かごとかでもいいから、周りにかけておいて、ちょっとでも水分を抜いてくださいと。これだけで随分違います。
染みつきそうな感じがするけどね、乾かしたらね。
3番目、洗剤と粉末の酸素系漂白剤を複合で使うと、除菌もできて、匂いも防げて、洗濯槽もきれいになると。
そうそうそうそう。
染み取りもしなく
て。酸素系っていうのがミソですよね。塩素系はダメよ。うん、色柄ものがね、
液体
もひどいことになるからね。
そうです。で、液体系もありますけども、粉末系の方がなお効果は大きいです。次、脱水機が止まったら、すぐ出してすぐ干す。これ置いてる間に良くなっていくんだそうです。から今度は早く乾くコツがいくつかありましたね。珍しいのはね、脱水機にかけるときにね、乾いたバスタオルをね、追加でね、1枚入れるんですって。
ああ、吸い取らせるんだ。
うん。これをやると洗濯物増えますけども、嘘のように脱水がうまくできますって。それから、肌着とかはもう裏返しで洗うと。
汚れてる面を外に向けてね、これね、ちょっとしたことなんだけどね、
とか靴
下
とかは
そうですよ。
たまるのが落ちやすくなりますよ。
うん、
次、上履きをもし洗うときは、脱水前にタオルでくるんで、
あ、はいはいはいはい、
で脱水機に入れると、
うん、
嘘のように一晩で履けるぐらい乾くそうです。普通に5分間脱水すればいいそうですよ。
うん、
からズボンとかトレーナーの厚手のものもなかなか脱水しにくいので、タオルでロールケーキのように巻いてから脱水機に入れると、うん、うんと時短になります、
うん、
最後に、すすぎにもしお湯が使えるようだったら乾きがうんと良くなりますから、ぜひどうぞ、
うん、
以上が洗い方のコ
ツ。難しいな、う
ん、干し方の裏技もいきますよ。じゃんじゃん。上の方が乾いてて、下の方が湿気が溜まるので、部屋の中でできるだけ高いところで干してください。
湿気は下に落ちていくんですよ、
うん、洗濯物と洗濯物の間には握り拳一つ分のスペースをぜひ作ってください、うん、から窓際とか壁際は淀んで、なかなか乾きません。できれば、部屋の真ん中で干してくださいからね。ピンチハンガーってしてます。
はい、パチってやるやつね。
うん、物干しじゃない、洗濯バサミがたくさんぶら下がってるような、あのタイプは、うん、外側に長いもの、内側に短いものを干す、ハーチ干しって言うんだそうですけど、
うん、
外の方に長いのを干すといいんですって。はい、14番目。部屋の湿度を下げるために、くしゃくしゃにした新聞紙を部屋の、干してる部屋の床にばらまきましょう。
これは難しいな
15番目、うんうん、斜め干し。普通あのタオルとか干すときに綺麗に真四角に干すじゃないですか、うん、二重になるように。でもこれをね、斜めにしてとんがったところ角が下になるように干すんですって。そうすると水分が角の方にどんどんどんどん集まっていくので、うんと乾きが早くなりますよ。
ひらひらじゃなくてシワになってる状態じゃないの、
うん、そう、
岸型に干すってこと。
そうそう、岸型に干しましょうとか、斜めでもいいから、
うん、
でタオルなんかも干すときに最後に一番端っこをちょっとピン、あの洗濯バサミで持ち上げてちょっとピッと斜めにした形にすると乾きが早くなりますよって、
うん、それで途中でねひっくり返すんでしょうけどねきっと、
うんうん、からシャツとかは、脇の下とか襟の重なりが乾きづらいので、
うんうんうん、
逆さに干してはどうですかって万歳させるんですって。逆さに干して、
そうするとね襟が一番乾きにくいからやっぱりそれも途中でひっくり返すんでしょうね。
そうなんか、
うん、
まあでも普通にあの干すよりも早く乾くらしいですよ。
うん、
うん、それから部屋のドアはできるだけ開けときましょうね。
うん、
小雨だったら外の軒下の方が部屋の中よりも乾きますよって。
不思議なことにね、外の雨降って
る、うん、途中まで来たら部屋に入れてくださいと。
うん、
それから匂いを防いで節約したかったら閉め切った部屋に帰ってきたらすぐにまずは換気しましょうと。これお金をかからないようにということなんで、ね、換気扇を回すとか、うん、扇風機を回すだけでも空気が循環してよく乾きますよ。以上20点でした。
はい。
シワに、シワのことを気にしちゃいかんのよな。干すときに。とりあえず斜めにするのがコツみたいですね。ま
あ、でね、もう一つ言うとくとね、結構除湿機なんかをね、つけたりしたらもっと早く乾くんだけど、うん、今からはね、今は微妙な季節だから何もつけないと思うんだけど、そのうちね、エアコンとか入れ出したりすると思うんだけど、除湿にするより、
そうです。
普通のね、冷房なりね、暖房とかの方が、電気代がかかんないよっていうやつですよね。
まあ最近お風呂ね、乾燥機能ついてるのが、まあ、新しいタイプだと、ポチポチ出てきてましてね、お風呂のカビ防止を含めて、何分間かだけ、その乾燥モードでちょっと運転してからというのはいいみたいですね。なんか、乾き始めのびっしょりから、ある程度乾くところまで行くのが早いほど、匂いが少ないんだそうで。ゆっくり乾かすと匂いが出るんだそうですよ。
そうそうそう、匂いね、それじゃあきれいに洗えてないんじゃんとかって思うんやけど、やっぱし空気の中に雑菌がいっぱい飛んでて、それってね、うん、湿気たとこにくっついてね、そうそう、やっぱし新たにね、
でちょっとだけ残ってても、ゆっくり干すとその間にそこで増えちゃうんですね、
じわじわとね、
だそうでございますよ。
はい、
まあ、皆さんやむを得ず室内干しを、うん、これからは
することがね多くなるんですけども、うん、はい、
まあ僕の仕事でございます。
あら、そうなの？私の仕事でもあるけどね。はい、皆さんもいろいろ試してみてください。
はい、
ではですね、なんと今回が40回目やったということをね、今知ったというね。
申し上げました。はい。
はい。
結構やってるんですね。
記念すべきかどうかね、はい、40回を迎えることができた、う
ん、通過点でございます。はい。
が、はい、来週もね、ゲストさん誰に来ていただこうかななんて思いつつ。
ね、ゲスト代理ですもんね。
そうそうですよ、素敵な方ね、うん、来ていただきたいと思いますけど、ということ
で来週も頑張りますので期待してくださいね。
はい、
武田さんなんかお知らせがあるって言ってましたね。
そうそうそうそう、5月のね末には誕生日がねドドドドドドとたくさんあるんですね。山口さんのお誕生日もあるし私のお誕生日もあるし、
近いですね。
そして、私の職場でもあるね、日本ライトハウス情報文化センターね、今サービス部っていうところにいてるんですけども、
はい、
そこもなんと20歳になるということで、うん、20歳になるということでね、そうですね。はい、で、初心に変えるわけでしょうかね、今までサービス部と言っていた名前を、元のね、エンジョイ簡単風グッズサロンっていう名前に変わります。
皆さん、エンジョイ。
簡単風。
簡単呼ばないよね。文字にすると簡単。ジョイ、ね。グッズサロン。
はい、グッズサロンという名前に変わります
ね。そうですよ。
はい、
電話かけたらびっくりするかもしれませんね。
そうか。 長くなるね、今までサービス部でございますって言ってたのが、エンジョングッズサロンでございますっていう風になる。
どこにかけたって思うかもしれませんけど、同じとこですよ。
はい、思いっきし、簡単語をつけてね、エンジョイって言いたいと思いますので、何度かしてみはい、
ということでございますね。
皆さん、予想誕生日祭りです。
はい。今日はどうもありがとうございました。
ライハイ遠くへ飛び出して。